はい、皆さんこんばんは。2017年の1月25日水曜日、寒い夜ですが、聖書の学び会祈祷会の録音になります。今日もリビングライフの1月号ですね。来週も1月号いたしますが、1月号のですね、今日はアウトラインですと1月19日、先週の箇所ですね、1月19日、ルカの福音書に、今日から入ります。先週までね、第一手もて第二手もてとやりましたが、今日からルカの福音書を学びたいと思います。今日は一番最初のルカの1章1節から14節のところですね。皆さんのテキストでは114ページをお開きください。新改訳聖書ですね。新改訳聖書で、これで購読したいと思います。皆さんの114ページ、ルカの福音書1章の1節からですね。今日も読む前に質問が一つありますので、その質問をまず皆さんにお知らせしてから読みたいと思います。質問はこういう質問です。ザカリアはヨハネの誕生告知をどこで何をしている時に聞きましたか。8節から11節になります。ザカリアはヨハネの、誕生告知をどこで何をしている時に聞きましたか。そしてその2行目は、あなたにも答えられない祈りがあるならば、どこでどのようにして神からの答えをいただけるでしょうかということですね。もう一度言います。ザカリアはヨハネの誕生告知をどこで何をしている時に聞きましたか。そしてあなたにも答えられていない祈りがあるならば、どこでどのようにして神からの答えをいただきますかという質問ですね。さあ、それではですね、今日の箇所1節から17節まで、まずお読みしたいと思います。新改訳聖書ですね。奇数節というよりも 1,2 が一緒ですので、1節ごとにお読みしたいと思います。先司会者から読みますですね。ルカによる福音書1章1節、私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので。3節どうぞ。それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。5節。ユダヤの王ヘロデの目を聞き、バビロンの国の者でザカリアという祭司がいた。彼は預言者の妻はアロンの子で、名をエルサレムに行った。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。7節。
リザ
ベス
は不倫の女だったので、彼らには子はなく、二人とも王の年を取っていた。
さて、ザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが。9節。祭司
は
主彼が子を託く間、大勢の民は皆外で祈っていた。11節。
ところが主の使いが彼に現れて、王の耳に立った。
これを見たザカリアは不安を覚え、恐怖に襲われたが。13節。見つ
かりは彼に言った。こうなることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベスは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。
その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。15節。
彼は主の御前に優れたものがあるからです。彼は不動心を強い酒を飲まず、まだ母の体内にある時から精霊に満たされ、
そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。17節ご一緒にどうぞ。はい、彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。アーメン。さあ、それではですね、皆さん、アウトラインの質問を、ちょっと学んで、答えて書き込んでいただければと思います。録音聞いておられる方にもう一度、質問を繰り返したいと思います。質問は今読んだ箇所からですが、ザカリアはヨハネの誕生告知をどこで何をしている時に聞きましたかということですね。8節から11節に書かれている、まあ、その通りでありますけども、どこで何をしている時に聞いたのですかということ。そして 2行目はあなたにも答えられていない祈りがあるならば、どこでどのようにして神からの答えをいただけるでしょうかという質問です。はい、それでは皆さん少し考えていただいてですね、ディスカッションの後また録音は一度ポーズしまして、ディスカッションの後また解説の時戻りたいと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日ですね、こちらの学び会でも大変素晴らしい学びを皆さんの答えからすることができました。もうこれでですね終わってもいいぐらい恵まれていたんですね。録音できないのがちょっと残念ですがありますが、皆様もこれからご一緒にルカの福音書を学んでまいりたいと思います。アウトラインの方またルカの福音書に入りましたので概要から行ってみたいと思いますね。皆さんこのアウトラインを取っとくだけでも、仲介書になりますからね。皆さん特にあの概要、新しいあの手元も第一手元に行った時第二手元に行った時この必ず概要をやってますから、その部分だけでも取っておけば、あるいは聖書に貼っておけば挟んでおけば、例えば将来このね、この手紙や福音書や旧約聖書、これはいつどこでどのように何のために、そして主題は何のかなって、一発でこう本当に数十秒で分かってしまうっていうね。通読皆さんするときにも一番その新しく映ったときはこういうのを用いてね、一回目を落としてからやるとだいぶ違うと思いますね。ですから今日ルカですね、ちょっとご覧ください。著者、これは異邦人医師ルカと書いてありますね。ルカは十二弟子の一人だと思ってる人結構多いんですよ。違いますよ。ルカはイエス様に直接出会った人だと思ってる人いると思いますが、違いますよ。ルカは一度も会ってないですイエス様に。弟子でもありません。彼は医者です。もともとね画家だったんじゃないかっていう話もあるんですけどね。医者です、職業は。でしかも異邦人です。ユダヤ人ではありません。お分かりになります？皆さん、弟子でない、しかもユダヤ人でない人が福音書を書いたってことですよ。これだけでもすごいと思いません？ルカの福音書、彼はどういう人物であったかというと、パウロの親友であり弟子であって、伝道旅行に一緒に行くんですねルカはね。そしてパウロの健康自体、健康なんかもこの随分と心してね、いろいろ薬とかいろいろな良い治療とかですね、それらのものを、だってパウロも迫害を受けて随分この怪我したり死ぬ命令にあったりするじゃないですか。きっとね聖書にはないんですけど、ルカがパウロをこの支え、医者として主治医のようなね働きをして支えたんじゃないかなと思うんですね。うちにも教会にもお医者さん3人いますけどね、私たちもお世話になってますから本当にありがたいことですね。そのうちの一人のお医者さんはね、聖ルカ国際病院のお医者さんですよね。聖ルカ国際病院、あの築地にあるあの有名な病院ですよね。あれはこの医者ルカから取った病院名ですね。聖ルカ国際、病院ですね。なんて素敵なことでありましょうね。あらわー、もう一人帰られたらまた一人加えてね。はい、こんばんは。キリストの十二弟子でもないし目撃者でもないということですね。すごいことですね。こういう人が福音書を書くって、書けるっていうこと自体すごいと思いません？じゃあ時代ですね、執筆年代と書いてありますが、AD の紀元後ですね、57年から60年頃と言ってよろしいでしょう。実はですね、このルカはルカの福音書だけじゃなくてもう一つ書いたんです、聖書。なんだかご存知ですか？ルカの、そうです、使徒行伝書くんですね。ルカの福音書はですから、まあ前半みたいなものですね。で後半この使徒行伝を書くわけですね。聖書のうちの2つを異邦人ルカが書いたということですね。弟子でもないものが、執筆場所、これはねカイザリアかローマ、あれですよ、間違えないでくださいね。サイゼリアかガストなんて言わないでくださいね。はい、カイザリアかローマでありますからね。はい、よく私も両方ともお世話になっておりますけども、はい、なんか近いねこの名前がね。はい、宛先ですね、これは驚くべきものです。この福音書がですね、有名な福音書がたった一人の異邦人のために 書かれた手紙であるっていうこと、異邦人テオピロ、あの異邦人であるテオピロという閣下と書いてあります。訳によっては殿なんて書いてありますけども、だから偉い人ですね。これは多分ローマの非常に高官、ローマ の, あの高い地にあった政治家であったんであろうと、ある程度もすでに教えを受けていたということが分かります。クリスチャンではありません、まだ。でもある程度教えを受けていたこのテオピロというこの有力なって言いますか、多分権力の持っていた人に、この一人一人にルカが書いた手紙でありますね。目的のところにも書いてありますね。この一人の人をテオピロ閣下に福音を正しく伝えるために書かれたというね、異邦人が異邦人のために書いた福音書って、これすごいですよ。あの皆さんね、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネってありますでしょ。どれが一番分かりやすいですか、皆さんにとっては。どう思います。そんなこと考えたことないですか。どの福音書が一番難しいかってなったら、多分また行って皆さん言うんじゃないかなと思うんですけどね。ケースから始まりますでしょ。また難しいですよ。だってユダヤ人がユダヤ人に書いたものですから。多分一番私たちにとって分かりやすいのはルカの福音書だと思うんです。異邦人が異邦人のために書いたからです。この、まあ、内容もね、まあ、ルカの福音書って言ったホト息子とか、結構印象に残る箇所が出てくるんですよね。インパクトがあるんですよ、私たちに。父よ、彼らを許してください、彼は何をしているかわからないでいるのですって。この私たちも異邦人であるゆえにですね、こう近いなと思われるところあるんですね。まあ、実際にはですね、彼は一人の人に書いて、異邦人に書いたんですが、ルカは彼によって代表される異邦人全体を 対象として書かれたと言ってよろしいでしょう。もちろんそんなことは彼は考えてなかったでしょうけど、ルカは。でも最終的には一人の異邦人テオピロという人に書いたことを通して、神様は全ての異邦人に通じるメッセージをルカを通して書いてくださったということができると思うのでありますね。すごいですね、神様の考えているスケールっていうのは。私たちがたった一人のためにしている何か、奉仕、親切、言葉、手紙、メール、電話、それが実は神様はその人だけで終わらない、多くの人々に、あるいはその私たちが成したその一人を通して、さらに多くの人々に私たちが伝えたものが伝えられていくという、そんな神様であるということをびっくりするといいますか、もう感動するわけでありますね。ルカの福音書、この概要を学んでるだけで。さあ、その内容です。イエス様の生涯と教えに関する詳細な研究を目標とし、歴史書のように全ての資料を綿密に調べて書き上げた人物である。あのお医者さんですから、細かいところまで目が行くんでしょうね。この忠実に歴史家としても素晴らしいものを残してくださったと思う。歴史家ではないんですけど、時代とかいろいろなことをですね、このルカはですね、集めて、そして構成して、古いにかけて、これを書いたんですね。歴史書のように全ての資料を精密に調べて書かれたものであり、このルカの福音書はですね、皆さん、ギリシャ語を勉強するようになるとですね、実に美しいです。ギリシャ語で読んだら、福音書の中で一番美しいなと僕は思うのはルカの福音書です。日本語に訳してもですね、その漢字が出ているところ何箇所かありますね。まあ、一つはですね、文章が短いってことです。歯切れがいいんです。すごくこうまた言ったら失礼ですけど、長くないんですよ、いろいろこう文章が、こう何でしょう、複雑でないんです。 すごいシンプルなんです。文章も短いんです。ストレートなんです。私は好きですね。ギリシャ語を勉強してるとありがたいんです非常に分かりやすいから。そんな長いの分かんないじゃないですか、習い始めたのにね。だからルカはいいですね。本当にいい印象がありますね、私も。さあ主題は、これ19章の10節から取りましたが、人の子は失われた人を探して救うために来たのですって。異邦人であろうがユダヤ人であろうが、一匹の羊を、ね、失われた一つのコイン、ほと息子のために、一人の息子のために来られたという、これがルカの福音書のテーマです。そのような視線からというよりも、上からどこから書いてるかっていうとね、こう感じるんです。マタイの福音書からなんか読むと、やっぱりユダヤ人のこう立派なその上の方からこう書いてるな、描写してるなっていう感じがあるんですけど、ルカの福音書を見ますとですね、要するにたくさん例えば主税人とか娼婦とか罪人たちが出てきます。そして共に一緒に食事をして、共に、その彼らと一緒にいるイエス様の姿、すなわちこの一番低いところからこうイエス様の姿を描いているように思えてならないんです。ですから私はルカの福音書好きですね、そういうところです。さあそれでは一節から少し言ってみましょうか。一節、私たち一節二節一緒になっているのをお気づきになりました。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを、これ今日のテーマとしてあります。その通りにという、その通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますと。聞いたその全て、その通りを多くの人々が改めて書こうとしたっていう、ここに私はちょっと何かこう含みを感じたんですよね。単に聞いたものをもう一回書き直した、用紙次第ですからね、書き直した、そういう意味にももちろん取れるでしょうけど、もっと大きなスケールがあるんじゃないかなと感じたんです。私たちにとっても、私たちに福音を伝えてくれた人がいます。福音を私たちは聞いて理解して信じることができたんです。でも聞いただけで終わるんではなくて、私たちはそれをもう一度調べ上げて書き直す必要があるっていうことです。誰かに伝えるために、誰かから聞いたものをそのまま伝えるんではなくて、だから説教もね、いろんな本を読んだり仲介書を読んだりする、あ、こう書いてありました、ああなりましたよって伝えるって、それは面白くないんです。それはあんまり私も嬉しくないです、語っていても。聞いたものが、あ、その通りじゃないかって、これあこういうことだって自分で受け取って分かって消化して、もう一度出したものっていうのは、伝えようとしたものっていうのは、やっぱり誰かのものじゃないんですよ。もともとは誰かから伝えられたものなんですけど、福音も、でもそれが誰かの福音ではなくて、自分の福音となって、自分のグッドニュースとなって、自分のイエス様となって伝える、これが大切だと思うんです。私たちは単に聞いて理解したことを伝えるんではないっていうことです。もう一度書き直すんだっていうことです。どうやって、私たちの人生で、私たちの生活に、この聞いた福音をもう一度書くんです。聞いた通りであるから、それをやってるわけですよ。ルカはここで、テオピロ殿、あなたはもちろん聞いたかもしれないけど、もう一度多くの人が書き直したように、私も書き直してあなたに伝えますと。私たちは自分のものとして、単に読んだものとしてではなくて、単に聞いたものとしてではなくて、自分で自分の命に、自分の生涯に、自分の生活に書き込んだ、刻み込まなきゃいけないということです、この福音を。それでこそ初めて私たちはこのキリスト、この福音を、命を持って、神の力を持って、確信を持って伝えていくことができるようになるってことです。皆さん、ジャパネット高田 ね、なんでそういう話いきなりなるのかね。あれ私好きなんですよね、ジャパネット高田ね、ついつい見ちゃうの僕で、ついつい買っちゃうのよね。いやーうまいね、買いたくなっちゃうのよね。なぜ買いたくなると思います？なぜあれだけ大きい、ビジネスになったと思います？前も少しメッセージ話したけど、物を買うっていうのは何をいくらで買うかももちろん大切ですよね。何をいくらで買う、安い方がいいですもんね。そうでしょ、1円でもね。で 何よってもいいものを、だからいくら安くてもいい、悪いものを買わされちゃったら嫌ですよ。でも高田社長はね常に言ってるの、でももう一つ大切なことがあるよって。いや私は驚いたの、覚えてます？皆さんこれメッセージで一度言ってますよ。そのものを何をいくらで買うか、もしかしたらよりも大切かもしれない。多分もう一つ大切なものっていうのは誰から買うかって。え、同じものを同じ値段だったら誰から買っても同じじゃないって思いません？皆さんそれが違うんですよ。どうせ買うなら高田社長からジャパネットから買うかって。なぜそう思うかな。彼らはどっかの企業から頼まれたものを儲けるために売ってるわけじゃないって言ったんですね。あの番組売ってる人全部自分で使うんですって、一度で自分が使ってこんなの売れないって言ったら売らないんですって。自分が使ってね、あこれはいいやって、そして使ってこれはいいやだけじゃなくて、これもあったらいいなって言ったら、それをまたメーカーに行ってここをこうしてくださいって、そしてもう一度作り直してもらってジャパネット専用のもので売るんですって。同じものなのに全然インパクトが違うの。なぜかっていうと、あジャパネット高田は分かんないね、アメリカで、ね、長かった方はね、そういいいすぐ分かるようになるから、そのうち、はい、でね、彼らはすごいね、こんなこと私もねしたら通訳者に怒られるけど、原稿なしですって、説教も原稿なしで、ああ一度やってみたいなって言おうと思ったら時々やってるじゃないって通訳者に言われるけどすいません、ね原稿読んでるわけじゃない、自分で使ったからその喜びを持ってるんですよ内側に、それを伝えてるから原稿なしですって、自分で使ったからどういうふうに使ったらいいかって、この製品のどこがいいかって自分で知ってるわけですよ。だからまるで自分のものかのように伝えて、ジャパネットだ、あれ聞いてると、おなるほどな、おなるほどなって、あそうそういうことねって、ついついこう引き込まれてしまう。これが誰から買うかって、同じ福音であってもやっぱり誰から聞くかで違うんじゃないかなって思うんですよ。自分で一度聞いて、誰か知らない人がこんなこと言ってるよ、こんなことなんだよ、聖書に書いてあるんだよっていうレベルではなくて、それを使ってみて体験してこれは本当にいいわって、そう知っている人から聞いたら、同じ福音でも全然違うんではないかなって、こういう伝え方をしなきゃいけないってことですよね。このイエス様を第三者として決して伝えちゃいけないってことです。それやるとね、かえってつまずいちゃうんですよ。なんだよ、言ってることとやってること違うじゃないの人って、ね、自分に体験したイエス様を書いていくっていう、そんなに立派なものは書けないですよ、そんないっぱい書けないですよ、少しずつです最初、でもそれでいいんです、少しずつ書いていって、その書く用紙というのが皆さんの生涯ですから。 そこに書かれたものというのは確かなものであって間違いのないものですよ、テレオピロ殿、とルカが言っていること、これを今日は理解してほしいと思うんですね。一節先生、人々が私たちに伝えたその通りを、福音をそのままその通りにして私たちは信じるということも大切です。人はね、よく言われるんですけど、聞いたことではなくて聞きたいことを聞くって。だから福音を聞いてもそれをそのまま受けずに自分の好みに合わせ、ここはいい、ここは聞きたくない、これはやるけどこれやんない、それは違うってことですよね。福音というのは私に伝えられたその通り、この聖書のその通り、私の心に人生に変えていくっていうことなんだって。自分の希望をね、ここはいいけどここはね私はいらないわとか、このイエス様は好きだ、このイエス様は嫌いだって、ね、そういうことを書いていくんじゃないんです。信仰は受けた読んだ聖書、それをそのまま私たちの魂に書いていくっていうことがとても大切なことなんだと。多くの人が記事にまとめて書き上げようとって自分自身の記事として自分自身のものとして書き上げていく、それが私たちクリスチャンの生き方ですよということです。ですから私自身が伝えられた神の福音にふさわしく生きる必要がありますよと。キリストが記されるものとは、書かれる福音書というのは、福音書は4つしかないって言われるでしょ。いや私は5つありますよってよく言うんです。第5福音書ってどこにあるんですか。皆さんが第5福音書です。だって名前がついてるんですよ。福音書は全部マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、第5福音書柴田純一って言うんです。私は皆さんも全部自分の名前がついています。第5福音書です。それが4つではありません。福音書は5つがなければ、そしてそこにイエス様のお姿が記されていかなければならないということですね。第2コリントの 3-3 って、これいい言葉ですよ、ね、ここに書いておきましたが、あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。あなた方がキリストが私たちを用いてお書きになった手紙だって言うんです。あなたがキリストが書いた手紙だって言うんです。でしかも公にされているって、これ新共同訳聖書ですけどね、墨ではなく生ける神の霊によって、聖霊様によって、石の板ではなく、皆さん石の板って言ったら何を思い出します。そうですよ、十戒ですよ。あの十戒、石の板ではなく人のこの心、私の心の板に書きつけられた手紙です。皆さん十戒のあの板、誰が書いたんですか。そうです、なんて書いてあります。あそこ見ると炎がで、このチャールストン・ヘストンの何だ、十戒って映画あるじゃないですか。あれはなんか炎のようにグワーッて来て、いや一緒のこれグワーッて書いてあるね。えあれあともう早いっつったらあっちいいだろうなと思ってるの、余計なことですけど石垣ね、皆さんお分かりです。聖書ってほとんど人が書いたとこなんですよね。でも一箇所神が書いた場所ってここなんですよ。十戒は直接神が書いて、その指で、そしてもうすでに手渡してるんです。でこの間の日曜日も言ったかもしれないけど、どっかで言ったような気がする。神の指って何ですかってどっかで話したような気がするんだけど、しました僕。どこで？日曜日か。そうですか。もうすっかり忘れてるんですね。そうなんです。神の指で。ほらエジプトの魔術師が出演したの時に。同じことはできずにパロに言いに行った時に、私たちにはできません、なぜならばこれは神の指だからですって言った。あれ聖霊様のことです。 あの詩編の中にも八編だったかな、天の神の指である天を見なんとかだよ見って、創造の時に、創造に、この参加された聖霊様のことですよね。指だから、だからあそうだエパタでそれで出てきたんだ指、そうだ思い出した、あこの指なんで指なんですかって言って、これ聖霊に、聖霊にだから聖霊によって聞くってことですよ、神の言葉を御霊によって、あの普通指では何も聞こえなくなっちゃうんですか普通ね。でもこの世の雑音、この世の声には耳塞いで、そして御霊によって聞くってことですね。ずれちゃいましたけど、またね、心の板に書きつけられた手紙ですが、すなわち御霊によって、聖霊様によって私たちの心に神の言葉を書いてください。あ、よかったですね皆さん、私たちが書くんじゃないんですって、御霊が書いてくださるんです。ですから私たちのペンを、指をこの方に渡さなきゃいけないってことですね。なななな、これは私が書くのってそれではダメだってことです。私たちが書くんじゃないんです、そのペンを聖霊様に渡しなさいって、これ委ねるってことですよね。そうすれば神が、聖霊が私たちの人生を聖書の要旨として、紙として、私がこの聖書を書いたように、あなたという大国福音書聖書に私が書く、そう言われる方があるということです。だから私たちはいつも聖霊様、あなたを歓迎します、あなたを愛します、あなたにお従いします、どうか私を導いてください、整えてください、清めてください、そう祈り続けるのでありますね。それは聖霊様にペンを渡すということであります。えらいこっちゃ、もう時間が来ちゃいましたね、一節二節だけで、ね、ちょっとどうしましょうね、まあ、あとは読んでみてくださいね。もう一つだけ数分でポイントでこういきたいのはね、そうです、先ほどのこの後半のザカリアと、エリザベスですね、彼らは、この伝えられたその通りに忠実に生きた人たちでした。子供はいなかったでしょ。でも すごいですよね、ここで あなたの祈りは聞かれたって、この13節で御使いが来ますよね。神の訪れをずっと待っていたわけだ。それだけじゃなくて、子供がいないというそのことも神は知っておられたということですよ。でも彼らは文句言うことなく使えていたということです。忠実に神に使えていた、ずっと見ておられたんでしょう神様。同じように私たちをご覧になるでしょう。祈りが答えられない時に神はずっと見ておられるでしょう。私たちが本当に忠実にこの方に仕えるか、それはたくさんできないですよ。もう年取っていますし、足腰もちょっと弱ってたでしょうし、結構忘れちゃって、若い祭司なんかに、あまたですかなんてね、また忘れてきたのあれタナマンってね、こう言われてたでしょうね。ですけど自分のできることをしようと彼はしていた。そしてそれをしているときに神がザカリアを訪れた。すなわち神が召してくださった、与えてくださったこの命、神様の召しに、恵みにふさわしいように、その御言葉通りに、神様の召し通りに生きた人、御言葉通りに神にお仕えする人、御言葉通りに神にどこまでもお従いする人、そんな人に 神様は素晴らしい祝福の知らせをもたらしてくださったんだということですね。一番最後19節のところね、このバプテスマのヨハネはイエス様の前に、ね、用意するために来られたって、私はそう思いましたね。神様は主ご自身が来られる前に誰かを使わすんだってことですよ。そして道を整え、皆さんどうですか、イエス様に来る前に使わされた人がいたんじゃないですか。皆さんにも、皆さんのバプテスマのヨハネって誰ですか。誰かがあなたを訪ねてくれたんじゃないですか。何かを伝えてくれたんじゃないですか。何かの親切をしてくれたんじゃないですか。教会に誘ってくれたのかもしれない、聖書を手渡してくれたのかもしれない、祈ってくれたのかもしれない、心配してくれたのかもしれない。それがバプテスマのヨハネです。道を整える人、私たちもそんな人が道を整えてくれたから、イエス様が訪ねてくださったように、私たちも主が誰かを訪ねることができるように、私たちも誰かのバプテスマのヨハネとなろうではありませんか。お祈りいたしましょう。神様、今日はルカの福音書で、まあ、ルカの福音書の1章2章はクリスマスでよく読まれる時ですが、今日こうしてまた全く別の角度から恵みを味わうことができて感謝します。どうかイエス様、私たちも弱いものですが、あのザカリアとエルサベスのように与えられたあなたの愛の使命に最後まで忠実にできることをして、そしてルツも落ち穂拾いの途中で、ダビデも羊を飼っている時あなたに出会ったように、神様、私たちも与えられた日々の仕事に働きに忠実にあなたの前に生きる時に、あなたご自身が訪ねてくださることを、いつどこでもどんな時でもどのようにでもあなたが訪ねてくださってもよいように、私たちの心と信仰を整えてください。イエス様、私たちが願くばマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネに続く第五の福音書となることができますように、どうか私たちのこの生涯に聖霊様、イエス様をお書きくださいますように、尊いイエス様の名前で感謝してお祈りします。しばらく祈りの時、10分近くありますから、祈り、そしてまた神様に感謝を捧げなければいけませんね。そして、祈祷課題がありますから、どうぞですね、小さな声を出して、祈って、参りましょう。みんなで祈りましょう。アーメン。愛する天のお父様、今日もあなたが私たち一人一人に神様御言葉を持って触れてくださったことを心から感謝します。私たちに使わされたバプテスマのヨハネがあったこと、神様、また一人の人が神の道を備えるとき、多くの人々の喜びとなり救いとなり、また悔い改めのこのあなたの救いをもたらすことができることを今晩また学びました。どうぞ御霊様、私たちをこの生きる聖書として、神様、あなたが私たちにお書きくださりますように心からお願いを申し上げます。